粕谷浩二です。
中澤雅智です。
平井正幸です。いやですね、まあこの放送が配信されてる時なんですけど、あの僕実家に帰省中なんですよ、なんですよ。で、まあ実家の場所ちょっとあの思い立って Google Earth で調べてみたんですね。
やる、
結構やるよね、
うん、
やってみたらなんか実家のある地域だけなんか他の地域と違って、解像度がえらい低いんですよね。
なんか
えこれって思って見てみたらなんかぼやーってモザイクかかってる感じの、
あれだよね、あのすごい機密情報とかを保管されている施設があるからセキュリティ上そこだけぼやけてるやつだよね。
ああそうそうそうそう、
そういうレベルなんだ。
実家あのそう機密情報盛りだくさんだから、そうそうそうそう、
たまにある、たまにある。
単純に写真の更新がされてないだけかと。
ペンタゴンとかさ、そのあたりとかはなんか
詳細が見えないよね。
詳細が見えなくなったりとか、またはなんかあえてすごい古い画像にされてたりとか、まあいろいろセキュリティ上あるみたいな。
あやっぱりね、
国防的にね、
やっぱりね、ちょっと日本のちょっと機密事項がいろいろてんこ盛りな地域だからね。
琵琶湖のそこに何が埋められているかっていう、そうそうとても七不思議な都市伝説的なやつ。
最近 Google Earth で、昔の画像も見られるって。
ああ出た出た。
あ本当に、
そうそうそう、だからタイム
カプセル的な、
そうそうそう、
なんかあれって、なんか Google Earth のサービスが始まってからの記録になるのかな。
まあそうだね、取得してる情報で遡れる限りだから、
あそういうことになるんだろうね。だからそのまあ例に挙げられてるのだと建物がこうどんな風に建っていくのかとかが見られたりっていう、そういう面白いサービス。
あじゃあスカイツリーとか。
そうだね。
そうそうそうそうそう。あれちょっと動揺したね今。
なんか変なこと言ったかな。
今頭の中ではニューヨークとかそこら辺が回ってたから、日本来るとは思って
ない。世界規模で考えて
た。あ日本。あそうだ。日本。
国防的にね。
そうそうそうそう。
そんな
感じ。危ないから。いやいや。他の国の話をすると、
そうだね、
そうそう
そうだよ、もう僕らなんていつ消されるか分からない。
本当だよね、
はって気づいたらこのポッドキャストの存在すら抹消されてる可能性あるね。そ
う、誰の記憶にも残ってないかもしれない。
危険思想よくないよ。
危ない。
どこどこ今
何や
なんだ、
何の話をして。
平和に満ちた番組を今回も始めてまいりましょう。
はい、
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも。そういえば実家、僕の実家は一回ぶっ壊して建て直しているので、そういった意味では、ぶっ壊す前の実家を解雇できるっていうのもちょっといいかなって今思いました。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。アースといえば最近見ているのはキャプテンアース中澤雅智です。
おそっち来るか。どうも、まあ、ゴールデンウィーク中ちょっと実家に帰省しているんですが、その理由が、まあ、法事というのと、あと実家がそろそろボロくなってきているのでリフォームするということで、正幸お前ちょっと男で必要だから帰ってこいって手伝わされてました、平井正幸です。
でもそんなもんだよ ね。多分僕もそのうち実家のリフォームとかが入ってくるのかなって思うとね、あるのかもしれないからね。
とても平和だね。
平和だ
よ。そうだね。僕ら3人とも家実家とはね、割と良好だからね。
そうだね。
平和だね。
縁は切られてないからね。かろうじて。
Google Earthってあれ面白い、本当面白いよね。あのタワレにやっぱ自分の部屋とか見られるからと思ってやったりすると、面白いよね、なんか。
あと大学の時に住んでたマンションとか、なんか転々としたところとか、旅行先とか調べたりね。
まああと僕らの大学ね。
ああ
大学も一回ぶっ壊して立て直して
るから。そうい
ろいろあってね。
そうね。
あそれこそ、いつ本編に入っていくのかって僕は待ってて聞いてるけど、
それこそ江古田校舎とかはね、建ててる最中のも見られるのかな今後。
ああそっか、
そうなんじゃない、
まあそんな感じなんですけれども、この番組は
入り下手か。
下手だよ。 この番組は、笠谷浩二、中澤正人、平井雅之の3人が雑談したり、告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ、自由気ままにお送りするフリートーク番組です。ほいほい下手なんだよ。
そう。
ほんとね。
あのね、下手で言えばね、僕ちょっと下手なところがあるんで、カミングアウトするんだけど。
ああ、みかんの下手的な。
そうそうそう。
言えよ、ヘチマだよ。
僕には下手があるんで、うん、ちょっとそこカミングアウトしていくんですけどね。
めくって。
うん、そのまま流していくんだけどもね。うん、いろんな現場にさ、僕はこうちょこちょこ出入りするわけですよ。
はいはいはい、
で、まあまあまあ、僕は目立つじゃない。オーラを消してても目立つじゃない、見た目。
そうね。うんうん、
だから、なんか、まあ、写真系のところに出入りしてても、あれなんか、ウェブ上で画像見たことありますとかって言われることは結構ある。
あ
で、
はいはい、
あ、どうも、なんていうところがあるんだけど、
うん、
この前ね、僕がマネージャーとして行ってる現場で、
うん、
あれ笠谷浩二さんですかって声をかけられた。
お
で、あ、はい、みたいな。
ま
あ、僕が笠谷浩二なんでね。あ、はい、みたいな。
そうですが。
そう、うん、感じで言ったら、ああとかっつって、
うん、
個人アカウントではフォローしてるんですけど、とかって言われて、えああ、はい、とかっつって、うん、知ってます、とかすごい言われて、なんで、僕をなんでですかとかって言ったら、うん、いや、多分ブログとかを前見て、
うん、
知ってました、みたいな。はい、みたいなさ。で、なんか、握手してもいいですか握手してもらっていいですかとかって言われて僕は今そこにアイドルさんのマネージャーとして立ってるんだけど、
ね
え、うん、握手を、ま、求められてるっていう、うん、現場のスタッフさんから見たらどういう感じになるのかなって
俺気分的にどこにいればいいのかなってなる
で、まあ、うん、別に構わないので、あ、はいとかって握手して、
うんうん、
頑張ってくださいとか言われて、
うん、
はい、はい、みたいなさ、恥ずかしくてね、うまく振る舞えないんだよ。
っていうか、うん、サポートの仕事を軒並み奪われて
る。うまく振る舞えない。それこそね、たまにだよ。たまに、そのなんか、出かけ先で、ふと、全く知らない人から、
うん、
あ、テレビで見たことありますとか、急に言われたりすることがある。あ、っていう時も、うん、うまく振る舞えないんだよ。
あのさ
、謙虚、うんですから僕ら、なんか売れてないじゃない。
そうね。
売れてるわけじゃないじゃない。ね、
うん、
有名人でもないし、
うん、
で声かけられ慣れてないわけです。
まあね。
うん、もうちょっとちゃんと売れて、うん、あ、笠谷さんいつも見てますって言われるぐらいになったら、うん、あ、どうもありがとうございますってこっちから手差し伸べて、あ、どうもまたよろしくお願いしますとかっていう、ね、
うん、
振る舞いができるようになるのかもしれないけど、やっぱ。現実的に心の中で、いや、そんな、
まだ
頑張ってるけど、有名とかそういうんじゃないんでっていうのがあるから、うんうん、声かけられた時の、あわあわ感が半端ない。あざます、みたいな、なんか、変になっちゃう。
あれ、カスヤさん、うまくできない。思ってたのと違う、印象が違うな。
そう、なんかね、腰低すぎみたいになっちゃう、なっちゃうのがね、ちょっとね、下手なんです
よ、
ね。そこをね、もう教えてほしい。売れかけてる中澤さんに
僕もでもいつも声かけられるのドキドキしますよ、
うん、
どうもみたいな、
なんか経験的に僕にアドバイスないの、
うん、ね、ま、有名じゃないにしても売れてないにしても、うん、それでもこう見てくれる人がいるんだから、
うん、
あんまり慌てずにいるのがいいと思う、うん、とは思う。最近僕も自分でも思うし、
うん
うん、数の問題じゃないからさ、やっぱりこういうのって、だからちゃんとね、応じてあげるのが本当はいいんだろうなって思う。余裕みたいなものはもう全然見せらんないけど、どうもありがとうございますって。いうような、これからも出演してる作品お願いしますっていう、
あ、
う
ん、感謝の気持ちは大事だよね。
ああ、うん、そうだね、ありがとうございますは言いたいね、
うん、
平井さん的にはどうなの。
僕的に
平井さんが有名人に会った時にどう接してほしい、
うん、僕がその有名人に会った時、
そうそうそう、
それとも僕が あどうもって言われた時、
平井さんが有名人に会った時、
あ、僕
平井さんが有名人に会って あーって思ってなんか声かけたいと思ったとするじゃん、
うん、
そういう時どういう風に振る舞ってほしい。
あー、どうだろうね。あー、でもやっぱりいつもありがとうございますって言われたいよね、
うん
うん
うん、
言ってもらいたいよね、うん、
ちなみに、ね、ちなみに俺は全然話しかけられない方。
あ、それはね、
うん、話しかけられないね。
話しかけられない、うん、例えばドキドキなんか目の前にこう誰だろう、誰がいたらそうなるかな。
じゃあ山寺、
あ、山寺、山寺浩一さんいたら、ああああ、いたらとか いらっしゃった
いいんだよ、
いいよいいよいいよ、
安心にとしていいんだよ、
ね、あ、なんか山ちゃんだっていうのもあれだし、うん、もう大先輩なわけ、
目の前にいて、ね、
ああ誰と
何してん
の、なっちゃうよね、うん、もう、ね、一人のファンになっちゃうよね。そりゃもう
ゼニオさんどっちなんて言いながら歩きよって
、あ、今の
答えて、ね、答えて、ね、みたいな、うん、
そんな、あのね、芸人じゃないんだからね、エンターテイナーではあるけど、ね、
そうそうそう、これは難しい。まあ僕が今言ったのは、あの、うん、マネージャーと出役エンターテイナーとしてのっていう、その、うん、うやむやなゾーンで立ち振る舞いが難しいっていうのがある
じゃん、うん、
そうね、うん、でそれは僕らが現場に出始めても、うん、その一ファンとしての気持ちと共演者としての気持ちとっていうのがうまく勝利できない時っていうのが多分あるはず、うん、
なるほどね、
うん、なんかすっごいファンなんだけど今日は仕事に来てるから、うん、なんかそれこそさ、わーとかって言ってるとすげえ失礼だし、
そうだ、ね、
まあある意味ダセーじゃん
だから声はかけてもらうのはありがたいけれども、うん、なんかこう明らかにこう前のめりな対応をされるとっていう感じもあるよね、
うん、難しい、
考えちゃう、
難しいけどね、
うんうん、でも僕はね割とこれからチャンス、まあ、あと自分の余裕さえあれば、うん、声はねかけていきたいと思ってる、
うんうん、
なんかもう本当に好きでいることは悪い気持ちじゃ全然ないじゃん、
うんうんう
ん、だから女性にしろ男性にしろなんか知ってますみたいな、あのお会いできて光栄ですっていうのを伝えたい、
うん、
でそれは、まあ、それこそグイグイね、あの、うん、サインしてもらっていいですかとかそこまではいかないけど、さすがに、うん、お互いのやり方があるから、うん、でもなんかこう、ね、そう、うん、接してちゃんとこう素敵な人でだと思ってますっていう気持ちを伝えて、お互いいい関係になれたらいいなっていうのがあるので、ね、なんかこう引きすぎずにね、うんうん、割と話しかけていきたいなとは思ってるけどね、
素直に言えるのもいいよね、うん、でももう、うん、
そう、
僕も本当あのイベントで被災地安寿さんにお会いした時は、
うんうんうん、
僕はもうそれこそあの方がデビューされた頃の作品を知ってるから、
うんうん、
もうすっごい舞い上がってるわけですよ僕の中では、
うんうんうん、
だからそういうのもあってなかなか言えないんだけどね、多分まだ言えてないんだけれども、うん、いつかなんかちょっと素直に言いたいなって思う、うん、ツイッターでは言ったんだけどねツイッターではつぶやいたんですよ、高橋健二さんと
そういうつぶやくツールとしてはツイッター便利で、
う
ん、
そうそう、
だからぜひね、あの僕らまだまだ売れてないし慣れてないですけど、うん、全然声かけてもらって構わないので、
もうぜひぜひですよ、ね、
どっかで声かけてもらって、うん、
はい、
で、そういういい感じのやんわりした対応っていうのをやっていきたいなと思ってます。
あでもあのあんまりツイッターでは流さないようにしてくださいね。
何の話？
え、いやだからこう見かけたっていう。
ああそうそうそう、どこどこのスーパーで誰がいたとかすごい言われちゃうといろいろ問題になっちゃうんで、
プライバシーとプライベートは守らせてくださいね。
そうなんだよ、うん、そうそうそう、だから見かけて会って嬉しかったら声かけてくれた方が楽。
そうそうそうそう、
その場で、うん、その場で声かけてもらって、うん、あの気持ちとして持って帰ってもらえれば、うん、それが一番いいね。
そうだね、
うん、なんか遠くからしゃべってくしゃとかやられるとすごい嫌だから
もうやっとしちゃ
すごい嫌だから、
うん、
やっぱ声かけた方がいい、うん、だから僕らも対応考えておきます、うんうん、ではでは一旦お知らせです。
どうも平井正幸です。まっすぐでマイペース、あんこが好きです。あ、ツイッターやってます。なんかいいなって思ったことなどのんびりまったりつぶやいてます。気になる方はアットマークそれひままでどうぞ覗きに来てくださいませ。ブログ、それは平井正幸のブログやと思いますもやってます。どうぞよろしくお願いします。平井正幸でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼お送りしております。
はい。
あのね、 うん、僕は本当に前から僕ら3人で飲んだり飯食って喋ったりとかしてる時には言ってるけど、ポリシーがねあるんですよ、
うんうん、
でね、物事っていうのは大体において両面があるわけ、
うん、
いいこと悪いこととか、
うん、
好きなこと嫌なこととか、うん、両方あるわけですよ。で僕がとても大事にしてるのは、うん、いいところ探しなの。なのですげえ目の前で理不尽なことが起こるとすんじゃん、
うん、
え？なんでこんなことが起こるんだ、
うん、
信じられないっていう時に僕はもう一方の面にすごく意識がいくわけですよ、
うん、
でもしかしたらこういう考えがあってこうなったのかもしれないとか、誰かがこういう風に頑張ったけどうまくいかなかったからこういう結果になったのかもしれない、
はいはい、
だから誰も責めることはできないじゃないかみたいな、うん、ちゃんと本当は良かったのかもしれないとかをすごく集中して見るようにしてるわけです、
うん、
それで僕は人といい面を見つけ合いながら接していくっていう関係性を築きたいなって、うん、すごい 毎日それこそ毎時思っているんだけど、
うんうん、
たまにあるじゃない、悪口を言う人。
ああね、
うん。悪い面ばかりを取り上げちゃう人。
そうね。
だそういう人たちとどうやって立ち振る舞っていくかっていうのがね、
うん、
まあ延々の課題ではあるんだけどね。
ね、
悩ましいね。
なんかこれ、この発言は、それは嫌味なのか、それとも、ただ単にジョークなのかっていう、その境にも結構難しい。
そうそうそうそう。
だから、受け取るこっち側で、なんか、せめてこう面白いっていうか、
うん、
なんかいい方向に持っていっちゃおうっていう、なんかそういうね。
そう、うん、平井さんは多分、うん、まあ、一般的な言葉で言うとポジティブに考えるタイプなんです、うん、いい方に自分の中で持っていこうとする、ま
あ、
それはとてもいいことなんだけど、僕が言ってるのはちょっと違って、まあ、ある意味ひねくれてるんだけど、
ほう、
ね、両全体像を解釈しようっていう考え方、
うん、
ああそっかそっか、
そうそう、うん、自分がどういう気持ちになるかを一回置いといて、
うん、
相手はこういうことを思ったのかもしれないよねっていう裏読みをするっていうタイプなんです、
うん、
だある意味性格悪いんだ僕の方がだけど一応正義としては、だから、まあ、褒められたら正直に嬉しいけど、でももしかしたら悪い面もあるかもしれないっていうアンドモアをすごい考えるんだっていう、
うん、
ことなんですよ、
うんうん、
でもちろ ん, なんか悪いこと言われたら、悪いこと言われたらっていうか、悪いことが目の前にあったら、その裏面にある本当は良かったかもしれないこととかをちゃんと見ておこうっていう、
うん
う
ん、
なんか熟考タイプなんだよね、
うんうんうん、熟考というよりかは分割だよね。人ってなんかこう全部ひっくるめて一つの感情を得てしまうっていうのがあると思うんだけども、
うんうん、
今の話を聞いてる限りだと、まあ、例えば褒められて嬉しいと思うのと同時に別の側面でものを見て別の感情もちゃんと受け止めるっていう考え方、
うんうん、そうそうそう
なのかな
と思うね。そう、うん、この、まあ、だから自分をあえて悪く言うんだったら、
うん、
その目の前にあるものだけは信じない、
うん、
目の前にないものがあるかもしれないっていうのを常に考えてるっていう、うんうん、めんどくせえ人間だな僕
でもそれあるやっぱり、
うん、
なんかいい面と悪い面っていうのはやっぱり片方だけっていうのはなかなかない、
ね、多分ね、うん、いや僕はもう極論で言うと、
うん、
絶対ない一個だけっていうことは絶対ない、
うん、やっぱりこういい面の裏には悪い面があるし、
うんうん、
まあ逆もありあり得るし、
うんうん、
だからそれを考えるっていうのは至極当然というか、うん、なんかまあそこをこう考えないでまあ置いておくっていうことを、
うん、
まあ僕は結構やる多分ここを考えたら、
ね、上手なんです。自分を持っていくポジティブさを持ってるから、うん、平井さんはそこはすごい好きなんです。
ただ
一個置いておく
そうそう置いておいたのが後々こう重くなってるっていうのもちょっとそれはいかなって思うところも
ある、まあ、保留だからね、うん、ただのね、
そうそうそう、
僕クソ真面目だから、
うん、
ね、冗談でも聞きたくないっていうことも結構ある。
わかるそれ、なんかこう言われた時に、うん、ああそうかって受け止め、下手に受け止めすぎるっていう、
うん、いや、うん、もうなんかね、 あのね、うん、冗談でも言うんじゃねえよそういうことは。
それはわかるよ。そう、うん、中澤さんで言うと、あの、まあ、多分僕より情熱的なの、うん、だから僕は、まあ、言われたものを受け止めながらでももう一個って考える、うん、ある意味冷たさがあるんだけど、うん、中澤さんは、うん、そう、目の前のものを出されたら受け取っちゃうから、うん、嫌なものはもうここにじゃあ出すんじゃないよって、うん出たら受け止めちゃうんだからっていう情熱を持って
だからでもなとはいえさ、出していいところばかりではないから、うん、静かにする時もあるんだけども、そういう時は基本的に喋らない。
そうなんでね、黙るとかもね、うん、大事なアクションの一つだよね、うん、
いやだからね本当、うん、
そうだよ、
難しいね。
僕もガチン来た時はピタッて黙るとかね、うんうん、あるあるある。
まあもちろんそのね、まあ、僕は真面目なだけだから、こう、そういう風に考えちゃうけれども、言ってる側はさ、照れ隠しみたいなのもあるわけでさ、うん、でもさ、怖いのはさ、その照れ隠しが、僕、言霊は信じる方だからさ、だからそういう照れ隠しがさ、いつしかこう自分の甘いになるんじゃないのかなっていうのが、
そうなんだ、
思ったりするところがあったりしてね。
だからね、本当に僕は冷たい人間だよ。もうね、ふーんって見ちゃうから、大体のことを。うんうん、ということはとかっていうのを頭の中でこう、まあ、分析しながら聞いたり見たりしちゃうから、うん、ダメだな僕、うん、冷たいな。いや違うんだ、そういう話
そういう話じゃない、
ではなくてですよ。だから今回ね、久々になんかまた変わった形式の同時配信ドラマを書きましたけど、
う
ん、
はいはい、
そういうことだよねっていう話なんですよ。
そうね、
うん、思う。いや自分がやってることの一方でもう一個何かしら事象が動いているんだよっていうところとか、うん、自分が見えてる世界の他方ではまた別の世界が広がってるんだよっていうのをね、うん、まあよく、もうこれは多分一生考え続けていくだろうから、うん、そうだね、まあそういうのもちょっとね、伝えてみようかなって思い立ったわけですよ、うん。でも、絶対的な僕のポリシーは、だからいいところを見つけようっていうところが強いね。
う
ん、
そうね。
うん、やっぱ人のいいところを見つけてる方がお互いいい、
うんうん、
そう思うんだって、うん、
結構ね、そう一個ね細かい例を挙げるんだけど、
う
ん、あの今列車戦隊特急ジャーってのがやってるじゃないですか。
そうだね、ごめんね、ごめんね、いや、うん、そうだね、いいんだけど、うん、あ、またかって、なんか頭が、出てくる例はそこなんだっていうのをちょっと思い立っちゃったから、うん、いいよいいよ、続けよう続けよう。
その中でまあ今回のモチーフは全部列車なんですよ、
うん、もう名前からしてな、
そう、うん、あのキャラクターのモチーフも列車だし、うん、使うアイテムのモチーフも列車関係だし、うんうんうん、で、その中で合体ロボットも列車なんですよ、
うんうん、
で今回のそのロボットの変形が、うん、あの普通はこう足になって体になって手になってっていう、あのそれぞれがこう一個一個の部位になるんですけれども、
よくそういうの見るよね、うん、
今回は列車が5体の、列車が横にまっすぐに並んで、
うん、並走して、
並走してそれがそれぞれ腕になり足になり体になるっていうあの要するに足の部分が体の一部、胴体の一部にもなってるんですよ。
あ、
そのままくっついて手足になるんだ。
あ
でそのロボットをやっぱダサいっていう人がいるんですよ。
ああ、うん、そうだね。物にはね、うん、やっぱね、そう、肯定否定両方あるからね。
両方あるんですけれども、うん、まあ僕もお世辞にもすげえかっこいいとは言えない。言わないです。
うんうんうん、
でも僕が思うのは、じゃあ他の戦隊でこのコンセプト、列車が5台、
うん、
並列に並んでそれが合体してロボットになるっていうコンセプトを他の戦隊でやれるか。っていうところで、うんうん、でもこれ他のところではできないですよね、今年だからやってることですよねみたいな感じで言って、
あ、
なんていうのこうもうちょっとこう見た目だけでさ、そういうんじゃなくって、なんかコンセプトとかいろんなものがあって商品って作られてるんですよみたいなね、
そうそうそう、うん、いいとこ探しですよ、まさに、うん、
まさに、
うん、こういう風に考えられてるかもしれないじゃんって、
そう、
いいところがあるんだよきっとっていう、うん、その考え方自体がとても素敵なんじゃないかなって思うんです、
ね、っていうね、っていう具体例を挙げて、うん、
さて、はい、じゃあここから僕が今からね、すごい強引なまとめに入りますけども、うん、いいですか今からすごい強引なまとめに入りますから皆さん覚悟してくださいね、
はい、
ということで5月病に疲れ始めた皆さんもいるかもしれませんが元気にやっていきましょう さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は5月21日水曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。 http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかりますよ。
その他カスヤ中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
何ヘラヘラ笑ってるんだ番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
ゴールデンウィークはヒーローずくめでした。中澤正友と
ゴールデンウィークは蔵の整理をしてました平井正之と
ゴールデンウィークは頭の整理をしながらイベントずくめでした。アルビノエンターテイナー梶谷コーチでした。アルビノエンターテイナーって言った瞬間に、あそれマネージャーの仕事かってすげえもう頭の中がまだ整理できなかったけどそれでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。2つの立場が混じっちゃったね。
混じっちゃうんですよ、さようなら、ね、もう混じりながらさようなら。